杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に国立がん研究センター東病院放射線治療科長善田貞元さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合検診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
善田先生、こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、放射線治療の質問をいただきました。放射線治療、もうこれはお聞きの先生方もご存知で、がん治療というのは外科の手術、薬物治療、そしてこの放射線治療ということで、まあ、3つの柱の1つということで非常に大事な治療と聞いています。先生、でも調べたところによるとですね、海外ではがん患者の2人に1人が放射線治療を受けているに対して、日本は4人に1人、結構少ないですね。
はい、これはもう厚生労働省の調べで分かっていることですけど、まあ、先進国ではやはり先ほどおっしゃったように 50% から66% の方が癌と診断されてから、まあ、天寿を全うされるまで一度は使うんですけれども、うん、まあ、日本はその値が4分の1 25% ということで、まあ、これの大きな原因はやはり放射線という言葉に対しての、まあ、捉え方ですね。やはりその戦争のことだとか、東日本大震災の原子力発電所のことだとかが、うん、まあ、本当は関係ないんですけど、相まってちょっと放射線に対して適正な認知がされていないなというのが印象です、
うん。まあ、ちょっと心配しすぎというか不安が前面に出て、まあ、こんなに効果がある治療ができないっていうのは、まあ、結果的にはがん患者にとって、まあ、不利益とも言えますね。
そうですね、まあ、外科治療を薬物療法を放射線を全部うまく組み合わせて一つのがん治療というふうに考えますと、まだ日本の医療というのはそこが不完全なところかなというふうに思います。
まあ、確認ですけれども、特にこう日本人がその放射線に対して感受性というか反応が鈍いというわけではないんですよね。
それは全く違いますね。もう受ければいいのにというシーンがあるんですが、まあ、放射線治療というのは主科というか主診療科からの依頼を受けて初めて動ける科なので、うん、我々が発掘するわけじゃないんですね。ですのでこの状況というのはやはり主治医の先生がどれぐらい放射線のことを理解しているかが一つ、うん、でもう一つはやはり患者さんに対して適切な説明ができているかで決まりますので、まあ、現実そこを改善しないといけないなというのが我々の今問題点ですね、う
ん。で、まあ先生の病院の放射線の設備を、まあ、拝見しましたけれども、この今日のその機械以外は、まあ、欧米の海外のということで、今の日本の放射線治療というのはその海外から輸入した放射線治療装置で、まあ、成り立っていると、まあ、いわゆる海外依存と言えるんでしょうか。その中でこの国産の日立が、まあ、開発をしたオクスレン、これが出たということに関しては、先生方にとってはだいぶその大きなインパクトがあるんでしょうか。
はい、まあ、放射線治療というのはやはり機械と一体になった治療ですので、やはり機械の進歩とともに我々も進歩してきたわけですけれども、まあ、バリアンと呼ばれるかなり巨大な会社、まあ、シーメンスというドイツの会社と、まあ、そこの2つが合併して、まあ、一大勢力となって、まあ、そこが全部席巻しているわけですけれども、まあ、日本の企業も今まで頑張ってきたんですね。まあ、三菱から、まあ、今日立になっていますけれども、うん、日本企業としてもそういうのを生産してきたんですけど、なかなか自分たちのいいところを出せない状態が続いてたんですけども、今回そのオクスレイという新機種が出まして、うん、まあ、その中にはその日本の、まあ、精密な日本人の得意なところが全部入ったような技術が出まして、まあ、その分野においてはやっと とその世界的な企業に並んで、まあ、少し頭出したかなっていうところまで来たと思います、
うん、まあ、専門狙い私がこんなこと言うとなんか下かぶりに思われるかもしれませんけれども、まあ、放射線治療っていうのはそのターゲットの腫瘍にですね正確にまあ放射線を照射してそしてそのまあ周りの正常な臓器への被曝を最小限に抑える、これは多分どこのがんでも基本的なそういう原則っていうのは同じ、そのためにまあどういう機械を開発するかということになるんでしょうけれども、この新しいその国産のオクスレイです、その点に関して非常にあの優れているというふうに聞いてますけれども、どういうことでしょう。
まあ、あの放射線治療というのは、まあ、求められるものが2つあるんですね。一つはやっぱり一人の患者さんにどれぐらい短い時間で治療を行うかという汎用性と、うん、やはりその先ほど先生がおっしゃったような、まあ、この腫瘍を抑えれば治るといった時にピンポイントの治療としての正確性との、これはまあトレードオフなわけですが、うん、まあパッパパッパ早くやるけど正確性に欠けるっていうのもどうし、でも早くやることが大事な患者さんもいますし、一つそこに対しての正確性をまあ20分かけて行うっていうのを必要なんですが、両方をあの実現する機会ってなかなかないんですね。うん、まあ、今回そのオクスレイっていうのは、まあ、どちらかというとその正確性に軸足を置いて、まあ、作られた機械というふうに言えると思います。はい。
まあ、変な言い方ですけど、すべてのがん患者の放射線治療で、これがなきゃ治療できないっていうわけじゃないけれども、やはり一部の患者さんでは、こういう機械が必要だというところに、まあ、国産で、治療できるようになったという理解でよろしいんですか。
そうですね。今までいろいろ出てきたものの中には、正確性はすごいけど、ものすごい時間がかかってしまうとか、もしくは正確性は高いけども、もう10センチを超えるところは当てられないとか、そのいろいろ制約がかなり厳しかったんですけど、このオクスレイに関しましては速さもそこまで遅くはない、うん、で照射に関してもうまく頑張れば30センチ程度は当てれるっていう、その弱点もほどほどに、でもストロングポイントは非常に強化されたっていうものになります。う
ん、まあ、がんの臓器によっては先生、患者さんに息止めしてもらって腫瘍が動かないようにしてもらって当てなきゃいけないなんていうことがあると聞きましたけれども、このオクスレイの場合はそういうことに関しても結構優れてるんでしょうか。
そうですね、現時点での性能でいうとですね、まあ、肺とかで病気が呼吸とともに動くものに関しても追尾する機能というのがついてまして、まあ、今までの機械でもそれはできたんですけれども、うん、オクスレイがこれから挑戦しようというのはそれをいかにもっと正確に行うか、うん、もしくは遠い将来ではないと思いますが、何もしなくても追尾で、今はマーカーがないとできないんですけど、もうそれをマーカーなしでもいけるんじゃないかっていう風な感じのことも挑戦中ということで、うん、今のオクスレイが完全な完成形ではなくてポテンシャルが高いということですね。これ今僕は言ってますけど、うん、できるかどうかは分からないんですが、うん、まあ、そういったポテンシャルを秘めた機械を日本製で出してきたっていうのが非常にポイントが高いですね。
まあ、本当に苦労して出されたんだと思いますけれども、まあ、本当にこう日本らしい正確性精密性というに関してはもう欧米のものには引けを取らない装置というふうに考えてよろしいでしょうか。
はい、もう引けを取らないどころかポテンシャルに関しては正直頭一つ抜けてると思います。
まあ、非常にまあそういう新しい治療の装置を先生方使われるということになってくると、まあ、具体的には先生どういうがんの患者さんにこれを使われているんでしょう。
と、まあ、これは施設によっていろいろ方向性はあると思いますけども、私どもの国立がん研究センターでは特に首から上の頭頸部がんと呼ばれる耳鼻科領域のがん、これはですね、まあ、普通に当てると病気だけじゃなくベロにも当たって味覚がなくなったり唾液腺に当たって唾液が出なくなったりとかいろいろな障害が出るところなんですけども、まあ、病気のあるところだけ当ててそういう危険な臓器をかわしながら当てるっていうブロード RT と呼ばれる技術ですね、二軸回転の技術を使うことでそういう後遺症を最小限にしたりとか、あとは京都大学とか関西の方ではそういう技術を心臓に近い乳腺のところで使ったりとか、まあ、様々今新しい可能性について追求しているところです。
まあ、頭頸部以外にもあるにしてもまず先生その頭頸部のがんに関してちょっと先生方がそのどうやって治療を進めているのかちょっと簡単に伺いたいんですけれども、まあ、いわゆる1回目の治療をするにあたってやっぱりその場所決めっていうんでしょうかね、これどういうふうにして決めていくんでしょう。
これはですね、放射線を当てるのは基本的には今寝て当てるんですね、 CT 検査と同じような体で当 当てるんですけども、まあ、放射線当ててる間に動いたりしてはいけないので体を固定するお面みたいなのを作って、うん、その状態で一回 CT を取ります。その後病気のところに我々が印をつけて、うん、その印のところにいかに正確に当てるかっていうのを計算してもらう。ここが機械の仕事なんですけど、うん、そこの正確性が非常に優れているというところが、まあ、今回のお薬の特徴ですね。
まあ、がんによってどのくらいの期間あるいは何回当てるかっていうのはいろいろとあると思うんですけど、例えば頭頸部がんっていうのはどういうようなプロトコルなんでしょうか。
頭頸部がんは非常にちょっと強いレジュメンなんですけども、1回2グレーという値を1日1回週5回それを35回やりますので7週間ですね。70グレー35回というかなり2ヶ月弱にわたる治療になります。
まあ、でも患者さんはいわゆるその働きながら通院して治療できるんでしょうか。
進行がんの場合は抗がん剤併用するので入院もするんですけども、まあ早期のがんであれば放射線単独の場合は仕事しながら通ったりもできます。
まあ、そこが放射線治療のメリットということだと思いますけれども、まあ、京都では、まあ、乳房の一部で使っていると、あと頭頸部、あと先生やっぱ呼吸で動くような肺とかも適用かなと思うんですけど、どうでしょう。
京都大学が最も力を入れているのは肺がんの動体追尾ですね。先ほど呼吸で動くというところをいかに自然に当てるかというところの研究が進んでまして、まあ、肺がん、頭頸部がんで、まあ、一部乳腺に用いられているというのが一番メジャーでして、まあ、他にも使いどころはいっぱいあるんですけども、うん、他の機種と差が出るところってなりますとやはり肺がんと頭頸部がんになりますでしょうか。うん、
今まあ他の機種と差が出るっていうのは今日のご質問の一番最後、治療成績にも関係しますけれども、やっぱり少なくとも劣ってはいないわけですよね。
そうですね。まあ、治療成績と言いますとどうしても生存成績の方に目が行きがちですが、放射線は究極ですね、思いっきり当てるとどんながんでも死滅するんですね。うん、でなぜじゃあ全員に例えば200グレーとか300ぐらい当てないのかってなると、がんは治るけど正常な組織も傷つけてしまうというところで後遺症の問題なんですね。今回のお薬の特徴は治療成績って効果ではなくて副作用、特に後遺症を減らすというところでは大変大きく貢献するのではないかと言われています。
それは本当に患者さんにとっては大きいですね。
そうですね。ただ結果として出すには使ってから5年後とか10年後の成績が必要なので、お薬は出てまだ3年経っていませんので、まだ数字としてこうですというのは言えないんですが、技術的とか理論的というか、その計算上ではですね、相当被害が少なくなるんじゃないかというふうに考えています。
いや先生、今までの話を聞いたらうちでもそういう機会があればと思いの先生が結構いらっしゃるかもしれませんが、日本でのその機械の普及の現状というのはどうなんでしょう。
現在はですね、まあ、東京、あと京都、あと名古屋地区を中心にどんどん広まっていまして、使えば使うほどかなりいいのが分かってくるんですが、まだやっぱりその機械が少々お高いっていうか、高いのと、あと容積が少し大きいので、病院としてもちょっと覚悟を決めて購入しないといけませんのでその全国にばらまくほど の手軽さではないっていうのは現実でして、ただ皆さんのお住まいの地域の基幹病院ですね、大きな病院には入っていることが多いですので、まあでもそれじゃなくでもしっかり皆さん違う機械でもできてますので、まあ、あんまり機械にこだわらずというのは日本の進歩としては非常に有益なものが今できているよっていう認識でいいかなというふうに思います。
もう大変優れた国産の放射線治療装置の詳しく解説をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は国立がん研究センター東病院放射線治療科長善田貞元さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。